皆さんおはようございます。皆さんはディアスポラという言葉を聞いたことがおありでしょうか。古代ギリシャ語に由来するもので、民族の離散を表しています。ディアスポラとは、植物の種などが撒き散らされることを意味しています。19世紀から20世紀にかけて、日本では米国のハワイやカリフォルニア、そして南米ブラジルをはじめとする地域への移民が盛んでした。近年では仕事や留学で海外に移住する多くの日本人によって、特定の地域に形成された日本人社会をジャパニーズ・ディアスポラと呼んでいます。3年前の1997年に行われた政府の調査では、海外の国々へ移民となり、国籍や永住権を取得した日系人と呼ばれる人々が全世界に380万人も存在することが報告されています。私たちの教会では、来月中旬にイギリスへ帰られるイースト宣教師は、帰国後は英国に居住する日本人を対象としたディアスポラミニストリーを始める予定です。聖書の世界では、パレスチナ以外の地に移り住んだユダヤ人およびユダヤ人が形成するコミュニティを指しています。旧約聖書においてのディアスポラは、バビロン捕囚とこの敵の強制的にイスラエル、パレスチナの外へ離散させられ、外国の地に暮らすイスラエルの民を意味しています。新約聖書では、使徒の働き16章や、今朝のペテロの手紙第1の1章1節に見られるような、離散して西小アジアの地域に住み、キリストにある共同体、信仰共同体を形成していた初代教会の信徒たちのコミュニティをディアスポラと呼んでいました。ですから、ペトロがこの書簡を宛てた最初の読者たちが、西小アジアの各地に散って起立している信徒たちであることがわかります。一章の一節をお読みいたします。イエス・キリストの使徒ペテロがから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ピテニアに散って起立している選ばれた人たち。今朝は、ペテロの手紙の第1の2章2節から10節を通して、キリスト者として生まれ変わった信徒たちが、どのように新しい神の民として生活すべきかを見ていきたいと思います。そして、キリスト者としての新しいライフスタイル、この生活様式を聖書の言葉からご一緒に考えていきましょう。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人を、それぞれが置かれている場所にあって、あなたへの礼拝を捧げる時を備え、与えてくださり、感謝いたします。主よ、どうぞ今朝も、置かれている場所は違いますが、普段同じ教会に集う者として、共に声を合わせ、あなたの皆を褒めたたえ、あなたに感謝と喜びの賛美を捧げることができますように、こうして祈るときに共に心を合わせて、あなたの御名によってあなたに祈り求めることができますように、どうか今ひととき、あなたの招きの言葉に応えて、私たちの心の内にあるすべての思い煩いを一切あなたに追い出なし、平安のうちにこの礼拝をあなたに捧げることができるように助け導いてください。 主よ、あなたがいつも私たちの傍らにおられ、私たちの祈りに聞き必ず答えてくださる神であることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞあなたが聖書の言葉を通して語ってくださる御言葉に共に心の耳を開き、あなたの語りかけに聞き入ることができるように助け導いてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞ聖なる神に倣う者として、主イエスキリストに似た者として、あなたが日々新しく私たちを作り変えてください。今朝のこのメッセージの時に、あなたが一人一人に必要な御言葉の糧を与えてくださいますように。この礼拝を共にそれぞれが置かれている場所にあって捧げることができることを感謝して、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書のペテロの手紙第1の2章2節から10節をお開きください。最初に2章の2節から3節をもう一度お読みいたします。生まれたばかりの父の御子のように、純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。ペテロからこの書簡を最初に受け取った人々は、まだ主イエスキリストを信じて間もない新しいキリスト者たちでした。西小アジアの地域に離散する前は、多くの者が五旬節の日、このペンテコステの日にエルサレムに集まっていました。使徒の働きの2章8節から11節によると、聖霊が下った日、エルサレムにはユダヤ人以外にもたくさんの人々が集まっていました。使徒の働き2章の38節から39節にペテロが語った福音のメッセージが記されています。使徒の働きの2章の38節39節を読みいたします。そこでペテロは彼らに、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。使徒の働きの2章の記事にあるように、多くの者がペンテコステの日に救われてキリスト者になりました。けれども当時のローマ帝国の皇帝ネロによる迫害が厳しくなったために、それぞれが生まれ育った地域に人々が戻ると、御言葉の教えから離れてしまい、キリスト者としての成長を続けることができなくなっていました。ですからペテロは、生まれたばかりの父の御子のように純粋な御言葉を慕い求めなさいと命じています。主の憐れみにより罪が許され、死の滅びから救われたことを忘れないように、詩編34編8節も詩編の作者はこのように賛美しています。詩編34編の8節。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。主イエスの慈しみを決して忘れることがないように、私たちは御言葉を日々味わい見つめること、すなわち黙想する必要がいつでもあります。キリスト者として救いの完成に向かって成長し続けるために、聖書の聖霊の助けにより霊的に日々新しく作り変えられることを私たちは願っていかなくてはなりません。 2番目に続く2章の4節から8節を通してお読みいたします。4節から8節。主のもとに来なさい。主は人に捨てられたが神に選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書はこう書いてあるからです。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってこの石は信じているあなた方には尊いものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。ペテロは弟子たちの中でも最初に主イエスを救い主、すなわちメシア、キリストとして告白しました。ピリポ・カイザリアの地でなされたペテロの信仰告白が記されたマタイの福音書16章の15節と16節をお読みいたします。マタイの福音書16章15節から16節をお読みいたします。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。続く18節には主イエスがペテロに語ったことが記されています。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。この言葉はペテロの頭から決して消えず、絶えずペテロは主が語ったその意味を考えていたのではないでしょうか。私はこの岩の上に私の教会を建てます。一体主イエスの教会とはどのような教会だったんでしょうか。確かに教会は物質的な建材である岩や石を必要とするのかもしれません。けれども霊的な教会を建てることをペテロが奨励していることは明確です。霊の教会とは生きた霊なる神が臨在しておられる新しい神殿を指しています。さらに大切なことは、生ける誠の神を礼拝する霊の家は岩なるキリストを信じることにより救われた生ける石であるキリスト者によって築き上げられるということです。ですから5節でペテロは信徒たちに、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいと励ましています。またペテロは旧約聖書のイザヤ書28章16節を引用して次のように語っています。引用した16章のイザヤ書、ごめんなさい、イザヤ書28章の16節をお読みいたします。28章16節。それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを得た石、固く据えられた石杖の尊い要石、これに信頼する者は慌てふためくことがない。神ご自身がご自分の霊の家を建て上げるために選ばれた尊い要石が主イエスキリストであり、霊の家の一部分として用いられるのが 生ける石であるキリスト者です。ですから霊の家である教会を立て上げるためには、4節で主のもとに来なさいと奨励されているように、まず尊い要石である主イエス・キリストにより頼む生ける石として、キリストの土台の上に立て上げられていくこと、集まることが求められています。そして一人一人が主に信頼する限り、決して失望することも慌てふためくこともないことを思い起こさなくてはなりません。先ほど読みした詩編の34編8節に続く9節と10節を読みとします。主を恐れよ、主の生徒たちよ、主を恐れる者には乏しいことがないからだ。若い獅子も乏しくなり飢える。しかし主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。ペテロは続く2章9節と10節で、生ける石として霊の家を建て上げるキリスト者の身分について詳しく説明しています。2章9節10節を続けて読みします。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。9節のしかしあなた方はと始まる言葉、前の7節8節に記されている不従順な人々とは対照的に、主イエスを救い主として信じ御言葉に忠実に生きようとしている信徒たちを指しています。ペテロは旧約聖書に記されている選ばれた民としてのイスラエルの民や祭司の役割について言及しています。旧約聖書の、ペテロが引用している箇所は旧約聖書の、出エジプト記19章5節と6節にこのように記されています。旧約聖書の出エジプト記19章5節6節をお読みします。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方が語るべき、あなたが語るべき言葉である。ペテロが旧約聖書のこの概念を新しい神の民、霊の家を建て上げる生ける石である初代教会の信徒たちの身分として用いている理由は、イスラエルの祖であるアブラハムを神が創世記12章で召し出されて以来続いている神の救いの物語の中で、救い主イエスとその教会を指し示すためにひな形として用いられたイスラエルの民、祭司の王国や聖なる国民という表現が大切だからです。主イエスを王の王、主の主とする新しい神の民、霊の家である教会においては、生ける死である信徒たちも、信徒たちすべてが万人皆祭司となり、闇の世界から光の世界へと召し出してくださった神の栄光を述べ伝えるために用いられていきます。9節の後半をもう一度読みします。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉あなた方が告げ知らせるためです。誰一人、神はこの 世とすべての人を愛しておられます。誰一人滅びることなく永遠の命を受け取ることができるように、人間の罪のために堕落した世界を回復させるために、神は主イエスキリストを救い主として信じ受け入れた新しい神の民の一人一人が立て上げられている教会を霊の家として召し出され、用いてくださるのです。最後にまとめていきます。会堂で聖日礼拝を自粛してから9週目となります。約2ヶ月間、無改宗礼拝が続いています。誰もいない空いた席に向けて語ることは、説教者としてどうしても寂しさや詫びしさを覚えています。メッセージを聞いてアクティブに応答してくださる聴衆を失う、この対象喪失を毎週説教者として体験しています。けれども発想の転換というのでしょうか、先週お話したこのパラダイムシフトを行えば、現在の外出自粛、このステイホームの対応は不本意ながらキリスト者のディアスポラ、この離散を味わう貴重な経験となっているのではないでしょうか。今それぞれが住む地域で礼拝を毎週その場で捧げていることは、私たちが全く意図せずに離散せざるを得なくなった、久留米キリスト教会のディアスポラではないかと私は思い巡らしています。ローマ帝国からの厳しい迫害を受けて西小アジアに起立していた初代教会の信徒たちのように、現在の私たちも3月15日以来離散して、それぞれの家庭においてそれぞれの信仰生活を全うしようとしています。たとえ聖日礼拝を共に行うことができなくても、共に捧げることができなくても、それぞれがキリストを救い主として信じ、新しく生まれ変わり、御言葉の父を慕い求め、御言葉に養われて成長し、それぞれが生ける石として霊の家である教会を立て上げていくことが可能になるのではないでしょうか。今私たち一人一人が新しい神の民として、神に選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、それぞれが神に所属する者として、闇の中から神の驚くべき光の中に招いてくださった神の素晴らしい御業を述べ伝える良い機会なのではないでしょうか。外出自粛ステイホーム期間中に、まだ信仰を持ってない一緒に暮らす家族や、ご自分が住んでいる近所の方々のために祈る良い機会かもしれません。神はこの予期していなかった離散という状況を用いて、私たちが霊の家を建て上げることができるように、日々励まし、慰め、導いてくださっています。改めて神に選ばれ、この世に召し出された王なる祭司として、キリスト者の生活様式を再考する機会を与えてくださっています。今朝の御言葉を通して、改めてキリスト者としての自分自身の置かれている立場、身分をわきまえ、確認することができたと思います。今週も主の恵みと憐れみを味わいながら歩むものでありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のペテロの手紙第1、2章2節から10節の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを罪と死の滅びの 闇の世界から救い出し、あなたの栄光に輝く素晴らしい光の世界へ招いてくださったことを感謝いたします。今それぞれが離れ離れで離散している状況の中にあっても、あなたから招かれ選ばれた祭司としてあなたに仕えることができるように助けてください。それぞれが置かれている場所にあって、あなたが一人一人を用いてください。そしてどうかこの暗闇の世界で地の死を世の光として、あなたの十字架の死を述べ伝え、救いの希望を分かち合うことができるように助けてください。不透明な時にあなたの希望を指し示すことができますように、どうぞ今週もそれぞれが使わせている場所で、あなたが私たちをあなたの栄光のために、栄誉のために用いてください。今朝の御言葉を感謝し、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。